青空 FM 第35回目。第35回目はゲストに宮本さんをお迎えしています。宮本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、簡単で構わないので自己紹介をお願いします。
あ、はい。宮本亮介、宮本と申します。今は、去年独立をして、フリーのエンジニアというか、一人でエンジニアをしております。で、領域的には制作会社にいたので、制作みたいなことをやりつつ、Next.js とか WordPress とかそういうのをやっていることが多いです。はい。あとは、ポッドキャストは、ノラキャストっていう、技術系ポッドキャストについて話すポッドキャストみたいなのと、あと、夫婦で西田家 FM、宮本さん、あれ？西田家の宮本さんと彩香さんでポッドキャスト2つやってます。はい。
はい。はい。ありがとうございます。宮本さんは今、フリーランスでエンジニアやられてるんですけど、
はい。
千葉の方に、
あ、そうですね。はい。
お店というか、チキンバーガー屋さんでいいんですかね。
あ、そうです、そうです。フォルツさんも遊びに来ていただいたんですけど、ご実家が近いんでしたっけ？
そうですね。私が、千葉が実家なもので、で、年初めぐらいに、ちょっとお邪魔させていただいたりして、で、あとはポッドキャスター仲間という
はいは
か、
いはい。
ポッドキャストやってるつながりみたいな、
そうですね。
感じですよね。
はい。
で、最初にちょっと経歴が結構面白いというか、
はい。
いろいろなこと経験されてるんで、軽くその辺触ってから、ちょっとポッドキャストの話をしたいかななんて思うんですけど、
はい。
宮本さんはもともとエンジニアで新卒で就職されたんでしたよね、確か。
そうですね。はい。エンジニア、新卒で、大学4年生の頃からアルバイトしてた会社に、そのまま、新卒で入社したっていう形になるんですけど、もともと一人社長の会社だったので、そこに二人目として僕が入ったので、まあなんかちっちゃな会社に、入社して、で、そこからずっとリモートワークで7年、8年くらい、ずっとやってました。
なんか、前、ポッドキャストで聞いたかもしれないんですけど、そ
はい。
の、一人社長の会社に、
はい。
新卒で入るきっかけというか、流れってどういう感じだったんでしたっけ？
もともとエンジニアに就職活動っていわゆるするときに、エンジニア職種かっこいいなと思ってなろうと思ったんですけど、まあその頃僕はタッチタイピングとかもできないレベルだったので、まあ、技術力どころかパソコン力もほぼないみたいな状態だったので、どこも雇ってくれなかったので、まずアルバイトをしようっていうので、いろいろこう探して、で、そこでまあアルバイトもいろいろ落ちまくったりしたんですけど、無償インターンとかも落ちまくったりしたんですけど、まあ、そこで拾ってくれたのが、そこの社長というか、アルバイト何でもちょっと手が足りてないからいらっしゃいあげるよみたいな感じで、はい。最初は文字の直すみたいなのとかから、そういう自分、なんていうんですかね、やったりとかして、スカイプでやり取りしてました。はい。大学4年生の時に、まあそのままもう少しアルバイトしてようかなって思ったんですけど、なんか社員にしてくれるっていうふうに言われたので、じゃあって言って。
なるほど。結構その社長さんは、優しいって言うとあれですけど、結構一人でやってて、あんまり経験ない人入れるのって結構大変そうなイメージあるんですけど、結構その辺は懐が深いというい
や、
か、
懐
いい人だっ
が
たんですか
もう
ね。
深すぎて、いい人すぎて、もう辞めた原因もほぼ逆になんかこんないい人のもとでやっていたら、このままじゃやばいだろうなと思って辞めたんですけど、はい、本当にいい人で、しかも、まあ、デザイナーだったんですけど、エンジニアというよりはどちらかというと、制作のデザインみたいなことやったんですけど、なんか、ギフティっていうサービスの立ち上げのデザイナーをしてとか、まあ、結構、自分でもいろんなビジネスをやってたりとかで、すごい能力のある人だったので、学びがいもあったし、しかもめちゃくちゃ優しいっていう、ちょっと変わった人だったんですけど、はい。
すごい、なんか、そういう人と出会えたのが縁があるというか、
もうい
いっす
超ラッキー
ね。
でしたね。
で、その後の話でちょっと面白いなって思ったのが、まあ、それで一人社長のところに、まあ、就職して、で、いきなりリモートワークしたいって話を確かされたんですよね。
そうですね。まあ、もともとアルバイトの時から、まあ、オフィスに社長しかいないというか、打ち合わせって言ったら誰もいないので、まあ、そもそもリモートワークでアルバイトしてたんですけど、まあ、それで新卒の時から、まあ、なんか自然な流れでというか、出社する場所がなかったので、
そうなんでは す
い。
ね。
で、まあ、どうせリモートワークするならっていうので、まあ、サーフィンが好きだったので、ちょっと海の近くで、じゃあしていいですかっていうふうに言ったみたいな感じですね。
すごいですよね。なんか、新卒で入った会社が最初からそんなリモートワークで自由な感じなのが、いやー、なかなかすごいなっていうのがあって。
最初はきつかったけですけどね。誰も教えてくれない
あ
し、もちろんレベルが
ー、
低い
確かに。
し、海の近く住んでるのに、なんか、全然終わんないし、バグばっかり出るから、全然サーフィンできないみたいな、生き地獄みたいな感じになってましたけど。
確かにすぐその場でパッと隣にいる人に聞ける聞けないっていうのは結構ありますよね。
そうですね。もう全部 Google に教えてもらうしかなかったんで。
で、その後、また面白いなって思うのが、そこから5、6年ぐらい経った時
は
に、
い。
オーストラリアですよね。
そうですね。
オーストラリアでバン生活を始めるっていう流れでしたよね。
そうですね。その時はもう結婚していて妻もいたんですけど、まあ、海外に住んでみたいっていう、まあ、昔からちょっと願望というかあったので、で、それでオーストラリアに行ったんですけど、まあ、その前も日本で旅行したり、旅行先で仕事したりとかしていて、で、まあ、なんか一番最初は実家で仕事していいですかみたいなことから始まって、ちょっと2泊3日旅行先で、前後仕事していいですかとか、その後、奄美大島行ってもいいですかとか、1ヶ月間、日本でも実はバンライフしてて、
ああ、そうなんですね。
はい、宮崎までちょっとバンで 1ヶ月間遊びに行っていいですかみたいな、その間仕事するんで、みたいなことしたりとか、で、それして、今度海外でバリで仕事していいですかみたいな。で、どこまで行ったら怒られるんだろうと思ってたんですよね。ダメって言われるんだろうみたいな。で、その結果、最終的にオーストラリア1に行って仕事してきてもいいですかって言ったら、いいよって言われちゃったんで、それで行ってきたんですけど、
あれですオーストラリアの前にバリ
バリ
も
の、
経験あったん
あ、その
ですね。
前も何て言うんですかね、1ヶ月くらいの旅行は何回もいろいろ行ってて、フィリピンとか、フィリピンも本当に日本人とか全くいない、なんか島にサーフィンしに行ったりとか、あと、どこだ？これも意外と行ってないな。まあ、ハワイに、新婚旅行もハワイ2週間、ちょっと仕事しながら行ったりだとか、あと、そんな感じで、オーストラリアも3回目ですね、行ったのは。はい。
なるほど。やっぱ基本的に海外行くと
はい。
きってサーフィンやれるところみたいな感じなん
そう
す
ですね。
か？
波から選びますね。
ヨーロッパの方はあんまりサーフィンやる感じじゃないんですか
はい。
ね、やっ
ヨーロ
ぱ。
ッパは、フランスとかはできるので、フランスは行ってみたいなっていうふうに思ってはいるんですけど、フランスの、なんていうんだ、西側に結構有名なとこがあって、ここちょっと行ってみたいなっていうのがあるんですけど、
ちょうど、あれですかね。ドーバー海峡とか、あの辺？ちょっと北すぎですかね。ドー
こう
バーだと。
南の方。
なるほど。そうなんですね。なんか、ハワイというか、サーフィンって言うとやっぱハワイとか、まあ、オーストラリアとか、結構、南の方とか太平洋のイメージがあるんで、ヨーロッパもどうなのかななんて思っちゃいますけど。
ヨーロッパも世界大会がある場所とかもあるので。
基本的にやっぱ海外行くとしたら、サーフィンが先に来ていくって感じです
自
か？
分で選ぶとしたらそうですね。
なるほど。
何かがあって別の目的があれば全然そこでも行くんですけど、なんか目的がない場合は行かない気がしますね。なんか 自分では選ばないって感じですかね。
その、 オーストラリアでバン生活する前に、はい、日本でもバン生活をしていて宮崎にみたいなのもあったと思うんですけど、はいはい、それはなんかそのなんだろう関東から九州まで点々としつつなんか行くって感じなのか、まあ、基本的に宮崎までバーって行っちゃって、まあ、宮崎で暮らすみたいな感じだったのか、どんな感じだったんですか？
その時は点々としてましたね。
うん、
点々としてあの軽箱ってわかりますか？あの軽のボックスタイプの、
うん、あ、はいはいはい、
車があると思うんですけど、まあそこに後ろなんかこうにベなんだかな板を高く引いてそこの上にベッド作って、うん、そこでずっと寝てたんですけど、で点々と、静岡でサーフィンしたりとか、四国も結構いましたね、
うんうんうん、
四国もサーフィンできるとこがあるので、
やっぱなんかサーフィン波がいいとこに行って生活するみたいな感じなんですね。
なんか新しいと波海に入るとなんかちょっとテンションが上がるというか、なんか気分が変わるというか。
日本でバン生活するときって、はい、どの辺に車止めて寝泊まりするんですか？
日本は基本は道の駅みたいなところですね。
あ、やっぱそうですよね、
はい、でまあなんかすごい広いなんかトラックの人とかも寝てるようなコンビニとかもまああったりとか、うん、あと海の近くの何駐車場無料の駐車場とかもあったりするので、うんまあ、時に有料のとこにそのまま寝たりとかしてましたけど、
うんは
い、でトイレはコンビニを使わせてもらってて、っていうような感じですかね。
へえ、日本でバン生活した時はどれぐらいやってたの？
それは1ヶ月ちょっとぐらいだった気がします。
あ、
はい、ただ2、3週間かけてゆっくり行って帰りはピューって帰ってきたみたいな感じですかね。
うん、
で1週間ちょっと宮崎いてで帰ってきたみたいなような感じだったと思います、う
ん、
はい。
それでまあその後しばらくしてオーストラリアに、まあ、バン生活されてたと思うんですけど、はい、オーストラリアは1年ちょっとぐらいでしたっけ？
いや、そんなに行ってなくて実は。
あ、行ってなかったでしたっけ？
1年間のワーホリビザを使って、
うん
まあ、全然向こうでワーキングしてなかったんですけど、日本の仕事してたので、で、それで、
あ、そっかそっか。
はい、結局、夏後から行って、夏前に帰ってきたので、1年間は行ってないんですよね。けど、その前の年とか、
なるほど、
その前の年とかに、
うん、
2ヶ月とか、2ヶ月は行ってないか、1ヶ月、1ヶ月とかで、3年連続でオーストラリア行ってたので、なんか、オーストラリアに、そう結構慣れてはいましたね。
それは結構観光ビザで1ヶ月行くみたいな感じなんですか？
あ、そうですそうです、その時はそうですね。
で、まあ、観光ビザでオーストラリア行くけど日本の仕事はやるみたいな。
そうですそうです、はい。
もうそれ1ヶ月で行った時ってバン生活じゃないじゃないですか。どこで寝泊まりされたんですか？
あ、その時はエアビー使ったりとかなんかそういう、
あ、はいはいはいはい、
まあ、普通に泊まってましたよ。はい、レンタカーしたりとか。
なるほど、はい、あ、面白いですね。で、まあ、1年弱向こうでバン生活されてたと思うんですけど、はい、なんだろう、まあ、その社長にどこまで行ったら怒られるかなみたいな話ありましたけど、はい、まあ、それにしても なんでオーストラリアでバン生活をしようって思ったんですかね。やっぱサーフィンやりたいからっていうのが大きかったんですかね。
そうですね、オーストラリアバンライフしてる人がバンライフって言うんですけど、
うん、
まあまあいるんですよね。オーストラリア人とか、あとまあヨーロッパから来てる移民の人とかがいて、もうすでにやっていて、うん、でそれをまあ 1,2、うん、回行って、あ、いいなみたいな思ってて、で次行くときは、
うんうん、
バンライフしてみたいなっていうふうには思ってて、っていうのもまあ宿を取って車を買ってっていうふうにすると、まあ、両方かかるじゃないですか、お金が。でどうせ車はいるので、そのいろんなとこ海に行きたいと思うと、
うん、
だったらまあ住んじゃえば、
うんうん、
安いよねっていうような感覚でしたね。
うん、オーストラリア、まあ去年 のお話だと思うんですけど、オーストラリアって物価結構高いんですか？
めっちゃ高いんですよ。
ああ、まあそうなんですね。
はい。なんかハンバーガーのランチが、なんかもう1500円、こう、ミニマムでこういっちゃうみたいな。ランチがミニマムで1500円な感じなんで。で、夜ご飯とか、僕と妻で2人で、こう、何も考えないと、平気で5000円、こう、別にそんないいもの頼んでないのに、5000円とかいっちゃうから、ビール1杯とかしか頼んでないのに、みたいな。のが、ふうになっちゃう。5000円とか6000円とかいっちゃうので、っていうくらいの物価感だし、あの、家賃もまあちょっと高いですね。シェアハウスで週に2万円とかだったので、一部屋とか。
ああ、なるほど。
はい。
やっぱ、向こうのその、給料というか、はい、その、物価自体が高いんで、まあ給料もいいみたいな感じ。だと思うんですけど、そんな感じなんですかね。
人件費が高いですね。うん、時給は2000円、20ドルくらいからみたいな感じなので。だから、不利でしたね、日本
は。そうですよね。だって、仕事は日本の仕事なんで、別に給料上がるわけじゃないですもんね。なるほど。いや、でもそれもあって、やっぱ晩生活するっていうのは、なんか、わかるというか、面白いですね。
そうなんですよね。なので、人件費がかからない、
うん、
その、まあ、日用品、うん、例えば、まあ、ペンとか、なんて言うんだろうな。あ、普通のあれですね。果物とか野菜とかは、まあ、お肉とか、お肉とかむしろ安いんじゃないかなってくらいなんですけど、まあ、そういうのは安いので、自炊すればまあまあ、普通みたいな感じでしたね。
なるほど。なんか、改めて、オーストラリアの晩生活はどうでした？
めっちゃ楽しかったですよ。
お、はい、そうなんですね。
まあ、大変なこともありましたけど、はい、
ちょいちょいあのポッドキャストで、はい、様子をお聞きしてたんであれなんですけど、どのあたりが一番楽しかったですか？
どのあたり、そうですね、まあ、気楽な感じでし、
あ、そうなんですね。
うん、やっぱ自由にすぐにヒュッて動けるし、
うん、
まあ、オーストラリアは本当自然な感じなので、自然をこう体感、
うんうん、
体感なんだ、感じれるというか、それをいろんなとこ行けたのはすごい楽しかったですね。
なんかその思い立って今日はちょっとあっちの方行ってみようとか、海行こうとか山の方行こうみたいな、そういうのがパッとできるのがすごいいい感じってことですよね。
そうですね、うん、やっぱ行動範囲がすごい広くなるので、
うん、まあ、なかなか日本で特に部屋というか家を借りてたり持っちゃってたりすると思い立ってどっかって感じにはならないですもんね。
そうですね。なので、まあなんか、まあ、日本でもちょっと初めての場所行くと、
うんうん、
なんか楽しかったりするじゃないですか、
うんうん、
その旅行とか新しい県に初めて行って、なんかご飯食べたりとかすると楽しいですけど、うんうん、まあそういうのにも近しい感じはあります、ね、うん。それの自然バージョンみたいな。まあ主に自然みたいな感じですけど。はい、はい、
うん。今、まあその千葉の方で、チキンバーガー屋さんやられてると思うんですけど、結構、まあ、自然というか田舎な感じじゃないですか。
そうですね。はい。
もうだいぶ慣れちゃいました。
そうですね。まあ基本こっちの方が合ってるっぽいですね、僕は。はい。
うん。ああ、はい、そうなんですね。その東京の、まあ、ゴミゴミしたというか、ね、あの、アクセクした感じより
も。東京はまあ住んだことないので、ちょっと。
ああ、そうなんですね。
はい。わかんないっちゃわかんないんですけど、まあ妻が住んでた時あったので、
うん。
まああそこも東京じゃないのかな。あ、東京か。そう。なので人がちょっと品川とか結構辛い方がいいですよね。人多すぎて。
うんうん、まあそうですよね。今住んでるとこと品川比べたら人の多さは全然違いますもんね。
1日行くだけでもう何ヶ月分の人をこう見たんだろうみたいな。
うんうん、なんか祭りがあってもこんな人集まんないぐらいの感じが。毎日ありますから
ね。そうなんですよね。いやちょっとアトラクション感覚ですよね。たまにこう、うっかり、満員電車とかに乗っちゃうと。
わ かる、わかります。いやー、なるほど。まずそれで、まあ、オーストラリアから戻ってきて、チキンバーガー屋さんをやるって感じだったと思うんですけど、まあ、なんでチキンバーガー屋さんを、まあ、チキンバーガー屋さんにした理由から聞いた方がいいですかね。なぜチキンバーガーだったんです
も
か？
ともと、オーストラリア帰ってきて、まあ、とりあえず知り合いが多いので、前住んでた、その千葉の一宮、今の近くに居候というか、知り合いの家に泊めさせてもらってて、で、まあ、ここ今やってるチキンバーガー屋さんの店舗、まあ、その建物を作った人の会社の社長さんと、まあ、サーフィンのつながりというか、まあ、その地元のつながりでつながってて、で、この店舗自体が、もともとそこの社長さんが、まあ、自分たちが作りたい建物、まあ、家を普段作ってるので、まあ、自分たちの、自社サービスじゃないけど、お客さんのじゃなくて自分たちが作りたいデザインとかそういうのをやりたいので、まあ、モデルルーム的に作った建物があって、まあ、そこがここなんですけど、で、そこが、まあ、僕らがオーストラリア行く前ぐらいに、まあ、ある程度できてたんですけど、帰ってきても空いてて、で、何やるんですかみたいなことを、まあ、普通に雑談で話してて、で、その会話の中で、ああ、なんか、まあ、ずっと空いてるんだよね、みたいな、なんかやるって言われたんで、ああ、じゃあ、なんかやります、みたいなのから、まあ、要は、建物ありきでスタートしてるんですけど、そうそう。で、まあ、結構おしゃれな建物というか、すごいユニークな建物なので、そこで何が合うかなっていうので、最初ハンバーガーかなみたいな思ったんですけど、
ああ、なるほど、なるほど。
なんかお店も広くないし、テイクアウトもできるし、ハンバーガーかなみたいな思ったんですけど、僕らがあんまり牛肉が好きじゃないっていう、この、あり、
お
まあ、毎日チキンバーガー食う、あ、ぎ、ハンバーガー食うの無理だなと思って、でもまあチキンバーガーだったら、食べれるなと思って、で、チキンバーガーになったっていうよう
お。
な感じですね。
なるほど。なんかその、なんだろう、市場というか、マーケティング的な狙いとかがあったわけじゃなくて、その時の状況とか環境みたいなところに当てはめていったら、まあ、チキンバーガーになったみた
そうい です
な。
ね。そうですね。まあ、マーケティングというか戦略的には、まあ、テイクアウトができるっていうのがやっぱりいいっていうのと、まあチキンバーガーってまあちょっと言っとくとこういう感じで絶対突っ込んでくれるので、ちょっと覚えてもらえるっていうのももちろんあるし、っていうのもありますね。ちょっと戦略的には別になんか、だからといってめっちゃお客さんが増えてるとかそういうことでもないですけど、まあでもこういうふうに聞いてくれる人が多いので、まあ印象にはちょっと残ってるのかなっていうのは思ったりはしてます。
いや、実際に遊びに行かせていただいてチキンバーガーいただいたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったんで、
ありがとうございます。
本当に、ちょっと、こちらの関東に住んでいる人が なかなかフラッと行ける距離じゃないのが、本当に残念でならないっていう
そうなんですよね。こう、関東から知り合いの人とか、まあ、フォルテさんもそうですけど、やっぱ遊びに来てくれるので、結構嬉しいですね。
いや、なんか本当にお世辞抜きで、あの辺りに出かける、まああの辺も結構九十九里とか、まあ今言った一宮とか、まあ房総半島の観光がしやすい場所っちゃ場所
そう
な
で
ん
す
で、
ね。
本当何かのついでがあればぜひ、行ってもらいたいですよね。
車で海とかに行くので、千葉に海に行くのであれば、割と通れる場所にあるので、来ていただきたいなっていうのと、湘南より千葉の方が海は空いてるので、圧倒的に空いてるので、で、時間変わら、意外と
ああ、
高速
確
使
かに、
うと時
確か
間も
に。
変わらないんで、意外とおすすめだったりはしますね。
湘南は、あれなんですよね。湘南行くまでもあれだし、行ったら行ったで、海沿いの道がめっちゃ
あ、
混ん
そう
で
な
る
ん
ん
ですよ。
で、
混むから、
結
結
構きついんです
局、
よ
その時
ね。
間がめっちゃかかるっていう。
いやー、なるほど。まあ今、それでハンバーガー、チキンバーガー屋さんをやっていて、まあ、しばらくは、千葉の方で活動されると思うんですけど、なんかこの先こういうことやってみたいなとか、まあなんか言える範囲でいいんですけど、こんなこと実は考えてるみたいな、なんかそういう話ってあったりするんですか？
ああ、 あんまりないって言うとおかしいですけど、まあ、今一番興味あるのは、まあ、ウェブサービスをちゃんと回るウェブサービスを何か作りたいっていうのは思ってますけど、なかなか時間取れてなくてできてないっていう状況ではあるので、それを何とかしたいっていうのが、ここ最近の僕の目標というか課題だったりはします。あとは、なんか、まあ、こういう感じで急にチキンバーガー屋さんとか、オーストラリアでバナナライフしますとかっていうのは、あれ、なんか大体全部自分からやりたいというよりは、ふわーと思ってたら、なんかこう、チャンスが来たのをやっていくって感じなので、なので多分急に突然何か始めるとしたら始めるんだと思います。
いや、確かにそうですよね。なんか、狙ってやったっていうよりも、やるけど、空いてるけどどう？みたいな、そういう感
そう、多
じで
分
すもん
まあ、
ね。
多くの方は、ちょっとこう、なんて言うんだろうな、躊躇しち
躊
ゃ
躇しち
う
ゃうとい
け
う
ど、
か、
とりあえずやってみようかな、みたいな感じで、その辺の、なんていうんですかね、フットワークはちょっと人より少し軽いかもしれないですね。
なんかその宮本さんを傍から見ていてすごく面白いな、いいなって思うのは、そのフットワークの軽さというか、なんか、あ、今度はこんなことやるんだみたいな 驚きがすごいあって、楽しいです。
ありがとうございます。なので、僕も突然なんですよね。
さっきウェブサービスの話があったと思うんですけど、ウェブサービス的にはポイントがまず1個あると思うんですけど、
そうですね、そうですね、はい。
それ以外にもなんか、まあやりたいなって思ってる、まあ、アイデアみたいのがあるって感じなんです
そう
か？
ですね。アイディアとしては、まあ、アイディアはなんかもう結構すごいいっぱいあるんですけど、一個今、まあ、考えてるのは、あれ、ヘッドレス CMS ってわかりますか？API だけ吐く、
ブラウ、ヘッドレスブ、
API だけ吐く、まあ、ワードプレスって管理画面がありますよね。で、表側は JSON だけみたいなサービスがいくつかあるんですけど、で、僕が最近ワードプレスをそのヘッドレス CMS として結構使っていて、で、表側は Next.js とか、その API を使って表示するみたいなことをやってたりするんですね。で、今後、なんか僕としてはその作り方がすごい楽なので、なんか、それの、決済とチャットと、まあ、あとログイン機能か。この3つを、まあ、ヘッドレス CMS、要は管理画面をつけて、なんかこう、組み込める、まあ、ツール、開発者向けのツールみたいなやつが、まあ、なんかちょっと、今作ってるやつのからちょっと切り出して、なんかうまくサービスにできないかなっていうのをちょっと思ってて、ちょっとそっちはいろいろ動いたりしたりしてます。
それはワードプレスのプラグインみたいなイメージで動くって感じな
そう
んで
です すね。
か？
ワードプレスのプラグインもあるし、っていうような、あと、その静的ジェネレーターのプラグインにもなるし、あとは普通に HTML に、なんていうのかな、後からちょっと緩め込めるみたいな。あ、今この全キャスターの右下に、なんだっけ、これ。チャットあり
チャッ
ま
ト
すよ
の。
ね。これって、ど忘れしちゃったな。このサービス知ってますか？よく右下にチャットのマークついてると思うんですけど。
これサービスなんです
あ、
か？
そうなんですよ。これは、インターコムだ。インターコムっていうサービスなんですけど、これはカスタマーサポートの、だいたい右下にこれよくついてますよね。ウェブサービスと
なん
か、
か分かんないことあっ
聞い
た
てないみ
ら
たいな。
聞いてくださいみ
そうで
たい
す。
な
こ
のが。
れ後からピッて埋め込むと、なんかこう、後ろ側は顧客管理のシステムとつながっていて、で、今誰がログインしてて、こうチャット誰がしててみたいなことを、なんかこう測ることができる。なんだろうな、裏ではちゃんとなんていうの、ステータスを管理したりとかって管理画面がついてて、で、まあ、1個スクリプト読めばこういう感じで使えますよみたいな感じなんですね。まあ、これの、まあ、決済とチャットが後からポンって埋め込めるよみたいなタイプの やつをなんか作れないかなと思ってて。
うん、なるほど。
まあ、制作者向けのサービスですね。
なんか宮本さん、なんかその、ポッドキャストとか、まあ、ツイッターで聞いてると、すごいいろんなことをやっているイメージがあって、はい、その、今みたいな仕事でやったことを、そのサービスとして切り出そうみたいなことをやってるんだ、すげえって今、単純に感激というか、感心してしまいました
。一人でやっぱりやってるので、なんかサービス作んないと、自利品とはまで言わないんですけど、まあ、仕事自体は今すごい楽しくて、グリーンズっていうウェブマガジンがあるんですけど、NPO があるんですけど、そこを手伝いしてたりとか、うん、それもすごい楽しいですし、今やっている案件もすごい楽しいので、まあ、それ自体も楽しいんですけど、やっぱりお客さんありきなので、まあ、どうしてもそのお客さんがいなくなった時の恐怖というかがあるので、まあ、ちょっと自分でも何か持ちたいなっていうのは常に考えてはいるという感じですかね。そしたらもっと自由にいけそうだなとは思ってたり、まあ今でも比較的自由にはやらせてもらってはいるんですけど、うん、
いやー、なるほど。なんかざっくりエンジニアの話をひたすら聞いてきたんですけど、はい、ポッドキャストの話に行く前になんかエンジニア的にはこういうこともちょっと言っておきたいみたいな話題とかあります？
ああ、エンジニアとしてですか。今、まあ、フォルテさんもそうですけど、なんかここ1年間で、
うんうん、
あの本当にエンジニアの知り合いの人がこうだいぶ増えてきていて、それまでは本当にマジでいなくて、なんか一人でずっと粛々とやってたので
、うん、
で、うん、エンジニアのスラックみたいなのもこうやってたりとかするんですけど、
うん、
なんかそういう今度あれ S さんとのオンライン飲み会も参加するし、
うんうん、
まあ、ちょっとなんかそういうのが増えてきて最近楽しいなっていうのはちょっとありますね。
なんかその去年2018年からその表に出てきたというか、うんうん、交流が増えたエンジニアの方がなんかどうも多いみたいで、なんかたまたまそういう時期に当たったみたいですね。
あ、そうなんですね。なんでですかね。
なんでなんでしょうね。なんか去年からアウトプット始めたんですって人が結構多いですね。
まあ、ポッドキャストは間違いなく2018年から急増しましたよね。
そうですね。ホットギャスはなんか去年すごかったですね、
うん、けど確かにアウトプット自体もなんか増えてる印象が、ただツイッターでそういう層をフォローし始めたからなのかなって思ってたんですけど、そうでもないんですかね、
確かにそのたまたま自分たちがそうだったからっていうのはまああるとは思うんですけど、まあとはいえそのなんだろう、今まで会ってきた人で2017年からやってるんですっていう人ってあんまり見ないなと思っていて、まあ、その2018年からかそれより前からもうずっと表に出てきてたっていう人の方が多いかなって感じなので、なんかそんな印象は受けますよね。
確かに、
まあそんななんだろう、去年からつながりでってあれでもないんですけど、ポッドキャストの話をちょっとしようかなと思っていて、
はい、
で、冒頭に話があったように、宮本さんもノラキャストと西岳 FM の2つをやられていると思うんですけど、はいはい、まずじゃあノラキャストの方から、話をしようかなと思うんですけど、ノラ、はい、キャスト自体は、あれですよね、デベロッパーズ JP の、はい、コミュニティの中で、はい、まあ、ポッドキャスト好きの方々がいらっしゃってやってみるかみたいな話になったってやつでしたよね。
そうです、そうです、まさにです。はい、
で、テック系、まあ、技術系のポッドキャストの話をしようみたいな感じだと思うんですけど。
そうですね、なんか、
うん、
一番最初の本当発端は僕もリビルド FM とかだけ、 もう少し聞いてましたけど、あ、それこそ、しがないラジオとか、なんかまあそういうの聞いてて、で、まあなかなかポッドキャストを聞いている人に、あんまり合わないじゃない。まあそもそもエンジニア知りが少ないっていうのもあるんですけど、あったんですけど、オンラインでチャットしてた時に、その、ポッドキャストの話ができる人がいたみたいなちょっと感動が、その寺田さんと杉さんとちょっとあり、それでちょっと自分たちもなんかやろうみたいな。で、まあその時の感動もというか、なんか、ポッドキャストについて話せる人たちいいよねみたいなのが、そのままの、ポッドキャストになったみたいな、番組になったみたいな感じでは、で、スタートしましたね。
ノーラキャストを始めた時点と比べて、やっぱりその、ポッドキャスト聞く量というか、聞いてる番組ってやっぱ増えたりしました？
番組は増えたんですけど、最近もう逆にタイトルだけ見て、なんか全部ちょっと聞けない、結構聞けないので、まあ、わりかしなんか、ちゃんと聞くようになってしまって、それで話せる内容じゃないと、ちょっと、ノラキャストで話せる内容がないと、ちょっと、どうしようかなってなっちゃうので、昔みたいにもう少し垂れ流しで何も引っかかったとこだけ聞くみたいな聞き方にちょっと戻したいなっていうふうに思ってはいたり、でもちょっと一個一個真剣に聞いちゃうので、ちょっとダラダラ聞きたいな。
いやー、そうなんですよね。本当番組多いんで、最近僕もちょっとポッドキャストを聞かない時間っていうのがちょっと増えちゃったので、あんまり全部、ちょっと前ほど全部は追いかけられてない感じなんですけど、まあでも興味があるやつは聞いて、もうコメントしたりとかしてるんですけど、
そうですね。やっぱコメントできるタイミングで、なんかちゃんと聞いて、ちゃんと聞いてコメントできるタイミングを作ろうと思うと、意外となんかタイミングが作んないとなくて、
いやー、そうなんですよね。僕はもうサラリーマンとして会社に行ってるんで、その会社にいる時間をまあ、ポッドキャストを聞くみたいな感じに当てられてたんですけど、最近ちょっと動画を見ちゃったりしてることが、流しちゃったりしてることが多いんで、ちょっとポッドキャストをやられてることがなくて、結構移動中とかにポッドキャストを聞いてる人とかだと、その場でコメントとか感想をつぶやきづらいっていうのはありますよね。
そうですね。大体車が一番聞きやすいんですけど、ツイートできないので、あと、まあ、作業中はあんまりポッドキャスト聞けないタイプなので、って感じですかね。
結構ノラキャストを続けるの大変だったりしません？大丈夫ですか？
いや、もうそれは僕はもう何も言えなくてですね、編集は寺田さんと杉さんにお願いを してるんですよ。なので僕はもう本当に、なんかいつもありがとうございますしかこう言えないという。はい、そうなんですね。
あ、そうなんですね。なんか決まった時間にオンラインで集まって喋って
みたいな。そうなんですよ。感じますね。ゲストみたいなもんなんで、ちょっと申し訳ないなと思いつつ、お二人に感謝して。
なるほど。
なんか最近、Zoom に、僕は全キャスターずっと使ってたんですけど、なんか Zoom の方が、僕、回線がちょっと弱くても、ちゃんと会話ができるので、全キャスターなんか少し弱くなると、結構ラグが出ちゃったりとかするんですけど、Zoom の方が安定してて、はいはいはい、で、それでちょっと Zoom に切り替えて、で、Zoom の場合は、それぞれの録音っていうよりは、もうサーバーに、もう、ミックスダウンしたやつがそのまま上がるので、でもそれで、ここ2回はそれでやってるんですけど、案外、ちゃんと普通に聞けるので、まあ、寺田さん編集がちょっと楽になったっては言ってました。
No.Zoom はあれですか、クライアントみたいのをインストールしてやる感じですか？
そうですね。Zoom のアプリをインストールして、で、それで、録画機能があるので、録画録音機能があるので、それでレコーディングするって感じですね。
あれってなんか、時間制限的なのなかったでしたっけ？
ああ、そうですね。無料だとありますね。
なるほど。
で、僕、クライアントとも基本、ズームで全部、 をお願いしてるので、僕が有料アカウント持ってるのでそれでやってるっていうのはあるんですけど、そうするとまあ制限もないし、
うんうんうん、
録音が、うん、無料でできたのかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
確かに40分制限がありますね。無料だと3人以上だと、2人だと無限にいけます。
あ、なるほどなるほど。この間そのちらっとツイッターで見たんですけど、あのズーム使って生放送というか公開収録みたいなことをされてましたよね。
ああそうですそうです。ズームはライブストリーミングもそのまま配信できるので、
うんうん、
キーとストリーミングの URL を、
うん、
あの発行して、
うんうん、
ペリスコープとかフェイスブックとかライブとかにペタペタって貼ると生配信ができるっていうので、すごいお手軽にできます。
うん、ちょっとその時タイミングが合わなくて放送は見れなかったんですけど、あれってなんだろう、ユーザーが参加した時ってチャットでなんかつぶやいたりみたいなことができたりするんですか？
そうですね、一応なんかそのペリスコープ、ツイッターライブとペリスコープ、ちょっと僕関係性があんまり分かってないんです
けど。なるほどなるほど。ズームのっていうよりも、あのペリスコープとかツイッターライブみたいなところに、なんて言うんだろう、流してしまうというか、中継するみたいなイメージ、
ね。あ、そうです、そうです。あの、なので、ズーム自体のライブっていうのはなくて、普通のライブ配信みたいな感じで、ズームから、
うんうん、
ペリスコープとか、フェイスブックライブとか、YouTube ライブとかに、まあ、どれでも選べるっていう感じですかね。好きなやつを。はい。
なるほど。なるほど。ああ、それは結構いいですね。その、ズームのクライアントインストールしなくても、
うんうん
うん、自分の環境で、ブラウザからとか、ツイッターからとかで見れるんで。
あ、そうなんですか。
面白いですね。はい、なんだろう。ライブストリーミングはもう 2回ぐらいやられてるんですか？
あ、前回が初めてで、
あ
で、まあ、前回本当お試しみたいな感じでもう本当に垂れ直してたんですけど、
どうでした？う
ん、けどあのペンスケさん、コードフォーファン、ペンスケさん、
はいはい、
キャストフォーファンやってるペンスケさんが反応してくれて、なんかラジオみたいに聞いてくれて、あのつぶやいてくれたので、やっぱフィードバックあると楽しいですよね。
うん、わかる。
うん、その一人だけでもいるとめちゃくちゃ楽しいっていうのがこう、
うん、
分かりました、
うん、結構ストリーミング、ライブストリーミングだとタイミングとか結構重要で、そのなんだろう、あ、朝だと人がいないとか、
うんうん
うん、まあ、夕方夜でもそのなんだろう、時間によっては食事の時間だったり、まあ、金曜の夜とかは結構外で飲んでるみたいな人も多いんで、
うんうんうん、
結構タイミング難しいですよね。
そうですね。なので、
うんうん、
まあ一旦この前も本当とりあえずやってみようみたいなので何にも狙ってなかったんですけど、まあちょっと何回かやりながら、ちょっと時間とかもこの時間人いるよねとか、まあちょっとずつ変えるのかなと思うんですけど、まあまずはまあでも自分たちができる時間でスタンスでは変わんないかなとは思うんですけど、
うん、なるほど。そうだな。あとは、ノラキャスト的な話題で言うと、そうですね。でもライブ配信の話もしたし、
うん、
あと最近よく話題に上がる話で言うと、はい、ジャムスタックラジオの話をされてますよね。
あ、そうですね。そうですね。英語を勉強したいという。
あれ、はい、でもなんかその、まあオーストラリアのバンライフもそうですけど、はい、結構海外行かれてたと思うんで、
はい、
なんだろう、今英語勉強されるんだみたいなのをちょっと、この間もちょっと英語留学みたいなことされてました。
あ、言ってましたね。はいはいはい。
今やる勉強するんだっていうのはちょっと思っちゃう、意外に思っちゃうところあります
ね。あ、ちなみに僕は英語レベルマジ低い、すごい低いですよ。
あ、そうなんです
か。はい、あのなんていうんですかね、コミュニケーションは取れるんですけど、ビジネス英語には程遠いレベルなので、
うん、
あの全然勉強しないといけないっていうレベルですね。はい。
まあでも一般の日本人からしたらコミュニケーション取れるだけでもなんか天と地ほどの差がある感じはしちゃいますけど。
そうですね。なんか、まあ、慣れじゃないですかね。
なんか 普通の、まあ、エンジニアに限定しちゃいますけど、IT エンジニアとして日本に普通にいると、よっぽどのことがないと、そう、慣れる機会がないじゃないですか。で、なんか、その、毎日英会話教室に行くとか、あと、字幕の、映画、字幕の映画をひたすら見て、なんか、ヒアリングするみたいなことをしないと、なかなか慣れる機会そのものがないな、みたいなことを思ったりするんですけど、
はいはいはい。
宮本さんはその辺どうやって最初慣れるっていう感じにしたんですか？
僕は、
うん、
海外旅行では全然しゃべれるようにならなかったので、一番は Airbnb のホストをやってる時期があって、その時が一番英語力がちょっと上がったなっていう感じはしていて、その時、Airbnb やると、まあ、チャットの連絡も全部英語でやんないといけないし、
はいはいはいはい、
来たら、ようこそみたいな感じで部屋案内したりとか、
そうですよね。
で、僕はリモートで仕事してたので、うん、まあ、空いてる時間とかいろいろこう、なんか、ご飯一緒に食べたりとか、海一緒にサーフィンしに行ったりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあ、その中で、向こうは、おもてなしされてるので、なんか、ちょっとくらい僕が適当にしても、まあ、なんか、いい感じに、うん、なんていうのかな。日本語圏で、英語を頑張って喋ってくれてるって思ってくれるので、なんか、ゆっくり聞いてくれるんですよね。それがすごい良かったのと、もう一個はその時に、ネイティブキャンプっていう、英会話、なんだ？英会話
勉強。勉強会っていうとちょっと硬い感じですかね。
あれですね。普通にオンラインレッスンです。オンライン英会話かな。オンライン英会話。のネイティブキャンプっていうのがあって、
はいはい、
それが、普通1日1コマ、30日とかじゃないですか。それは無限にできたんですよ、そのサービスが。
おお、その定額でってことですか？
定額で、月々5000円で、ね、今確か6000円に値上がりしちゃったんですけど、
は
月々5000円で、もう何回でも受けていいっていうサービスだったんですね。
うんうんうん、
で最近はなんかちょっと混んじゃって好きな先生取れないみたいなんですけど、僕がやってた頃はまだ人が少なくて、先生選びたい放題の、しかもなんかやりたい放題みたいな感じだったので、その好きな先生、気が合う先生をもうひたすら選んで、なんかもうとりあえずなんかテキストブックは進めるんだけどほぼ進まないみたいなような、
いやわかりますわかります
レベルでなんかもうつないでたので、
うんうん、
暇あるとなんかもうつなぐみたいなっていうようなことをしてて、そうするとなんかだいぶそれで爆発が、英語力はぶっちゃけ曲がったっちゃ上がったけどそんな上がんなかったけどなんかすごい慣れましたね、なんか英語でとりあえず何かを言うってことに対して、うんうんうんうん、
いやそうなんですよね。その僕も英会話教室に通ってた時期が一時期あって、
はいはいはい、
そこの先生がすごいゲーム、テレビゲームがすごい好きだったんですよ。
はいはいはい。
で完全にそのアメリカ出身の、まあ、アメリカ人で日本に来て、まあ、英会話の教師やってるって感じだったんですけど、そのビジネス英会話を学ぶ、なんだろう、コースみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、テキストとかあったんですけどほぼほぼ使わないで、
うんうんうん、
ノートパソコン出してインターネットでゲームのそのイベントみたいなのがあったりすると、このゲームが今度発売されてめっちゃ楽しみなんだよって話したりとか、はいはいはい、なんか、実況動画みたいなのを流して、
うんうんうんうん、
この動きマジやべえよなみたいな話を先生とずっとするみたいなことが多くて、うん、なんかそれが楽しくて、勉強しに行くっていうよりもゲームの話をしに行くみたいなのが楽しくて、
ね、一
時、うん、通ってた時期はありましたね。
まさしくまさしく本当にそんな感じで、それ自体が楽しくなって、 緊張、英語、そのコミュニケーション取ること自体は緊張なくなるんだけど、うん、英語自体は果たしてレベルアップしたのかって言われると
何かなんとなくで伝わっちゃってて、あんま英語使ってねえなみたいな。
そうなんですよ、ね、
あるんですよね。楽しいからそのモチベーションは続くんで、すごいそれはいいんですけど。
そうなんですよね。だからそれプラス別途自習の時間が必要だなと思いつつ、そうそうそう、なんか気持ちはやっぱりそういうのってしっかりやらないとできないから、
うん、
っていうような感じで、うん、それでか一番慣れましたね、英語は。
やっぱなんか英語を聞くとか喋るとか、なんだろう、まあ学ぶっていうのは実践して学ぶみたいな場に自分を置かないと、うん、そういうプレッシャーがないとやっぱ身につかないですよね。
そうですね、うん、
いやー、なるほど。ちょっと脱線というか英語の話になっちゃいますけど、
はい、
二つ目のポッドキャスト、西田家 FM の話もちょっとしたいかなって思うんですけど、
はい、
最新回2回ぐらいがちょっと申し訳なくて聞けてなくて、
あれなんです。いや、全然、あれは、好きな時に聞いても聞かなくてもいいポッドキャストなんで。
うん、いや、でも本当、はい、緩い感じというか、お二人が話している、雰囲気がものすごい良くて。
ありがとうございます。
うん、
本当に聞いてほしいというよりもやることに意味があるっていうような感じのタイプのポッドキャストなので、番組内でも何回も言ってるんですけど、まあ、僕らが会話をするための時間になる、思考のなんか確認をする時間になるので、
うん、
まあ、そういう意味で僕らが話す時間になるのですごいいいですね、はい。
うん、なんかその、夫婦っていう形で一緒に住んでたりすると当然会話はするけれど、なんかポッドキャストっていう枠という、うんうん、その場みたいのを作って話すとやっぱり全然いつもと違うというか。
そうですね、
うん、
テーマを作んないといけないので、やっぱなんか区切りがある程度、普通の会話とは違う会話にこれについて話そうっていうふうになるので、
うんうんうん、
すごいいいなっていうのと、あと、まあ、みんなが聞いているので、あんまり喧嘩には絶対ならないっていう、たまにちょっとなりますけど、はい、
なんかその結構長い間ずっと一緒にいたとしても、あ、こういうこと考えてたんだとか、あ、こういうことを思ってるんだみたいなことってやっぱりあったりするんですか？
あ、でも話して初めてなんか、あ、ここは最、なんていうんですかね、ちょっと違ったのかなとか、
うんうんうん
うん、まあ話してみて、あ、こっちの方がやっぱりいいかもって思うこともあるし、うん、なんかお互いがそう思ってるだろうと思っていて、ちゃんと話すことによってそれが本当に思ってたっていう確認にもなるしっていうので、
うんうん、
まあ、やっぱりなんか言葉にしないと、うん、僕が分からないタイプっていうのもあるんですけど、
うんうん、
した方がいいなとは個人的には思いますね。
うん、いや、本当に面白い番組で、なんていうんですかね、その雰囲気みたいな、空気感みたいなのがいいと僕は思っているので、なかなかそれを形容しがたいというか、ここが良くてねって、
はい、
なかなか伝えづらいんですけど。
そうですね、会う人には合うかもしれないけど、合わない人には多分この人たちは何をしてるんだっていうようなポッドキャストです、う
ん、
はい、
好きな人にはたまらないっていうのを地でいく素晴らしい番組だと思うんで、いやー、はい、いつも楽しい番組ありがとうございますって感じなんですけど、
こちらこそ本当にありがとうございます。
いやいやいや、なんかそのポッドキャスト関連で、そうだな、最近この番組面白かったなみたいな、まあ、ノラキャストで話しちゃってるかもしれないですけど、あればちょっとお聞きしたいかなと思うんですけど。
ああ、最近というか、UIT Inside っていう、最新の、LINE UIT 室の開発者による最新のフロントエンドをキャッチアップするポッドキャストでいう、番組があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それが、これ結構まあ技術寄りな、お話ポッドキャスト、結構技術のポッドキャストなんですけど、僕の領域が結構すごい 興味あるところなので、最近はこれよく聞いてますね。
LINE のエンジニアの方がやられてる。
そうですね。で、ポテト 4D さんっていう、まあ、NUXT、
はいはいはいはい、
とか、まあ、あと、NUXT で有名だったりとか、React.js の翻訳とか、NUXT も翻訳やってるのかな。まあ、すごい若い優秀な方がいるんですけど、その人が出てて、
や
ってて、うん、すごい僕は好きですね。はい。
なるほど。ポテト 4D さん出てるってことは、もうフロント JS 界隈バリバリのポッドキャストなんですね。
そうですね。これが最近、僕はすごいツボですね。はい。
それってノラキャストで拾ってないやつですか？拾いました？
まだね、拾ってないんですよ。
なるほど。
次回、拾おうかなって思ってるんですけど。
期待してます。
はい、こっちで先に拾うっていうね。
いやいやいや。多分、このエピソードが配信される方が、ノラキャストの次のやつより遅い気がするので、多分大丈夫だと思います。
本当ですか？多分。全然大丈夫です。
はい。はい。なんか、ね、はい、そういう意味で、こういうポッドキャストを聞きたいなとかってあったりするんですか？
ああ、なんだな。あとは、スティルレンダリングも、なんかまあまあ聞きますね、更新されたら。
うん、スティルレンダリングも、夫婦ポッドキャストというか、夫婦でやられて、
ね、なんか、夫婦の会話を、まあ、僕らもやってるってのもあるので、もう少し増えたら面白いかなっていうのはちょっと思ったりしてますね。
そうですね。夫婦でやられてるポッドキャストは僕もスティルレンダリングの他だと2つぐらいしか知らなくて、
うん、
嫁 FM っていうのは結構有名だと思うんですけど、
ここにお母さんですね。
そうそうそう。っていうのと、あと、ベコロモチチャンネル、ベコちゃんっていう、ウェブデザインとかキャラクターデザインやられる奥さんの方と、あと全然エンジニア関係ない、多分営業か何かの仕事されてる旦那さんのやつがあって、ベコロモチチャンネル、ベコちゃんとかでも出るかもしれないです
ね。ベコロモチチャンネル、あ、出ました。
あの白い結構可愛げのあるキャラクターが、
あ、本当だ、第5回、あ、これも去年の9月から、
うん。
登録しとこう。
結構短いやつ。
あ、そうなんですね。
うん。なんで、さらっと聞ける感じの。
うんうんうん。ちょっとこれは興味があります。
うん。面白いんで、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
っていう感じですかね。うん、
あ、
なんか、全体通して、これだけは言っておきたいとか、この話題もそういえば喋りたかったみたいな、あります？
そうですね。まあ、そんな感じですか？
そうですね。じゃあ最後に一個、今パッと思いついたんで、はいはい、ちょっと質問をぶっ込むんですけど、はい、まあ、大体この青空 FM って趣味なんすかって話をよくしてるんですけど、はい、宮本さん趣味サーフィンっていうの知ってたんで、ちょっと、
はいはいはい、
話す内容からちょっと抜けてたんですけど、はいはい、逆にサーフィン以外で、なんか好きなこととか趣味とかってあったりするんですか？
サーフィン以外の趣味、何ですかね。何ですかね。サーフィン以外の趣味、これが、まあ 旅もほぼ一緒だからな。
確かにサーフィンするために旅してる感はちょっとありましたもんね。
そうですね。新しい景色見るのは好きだし、
あ、
意外とないですよね。まあ、なんですか、人並みに、YouTube とかもすごい見てるし、なんだろうな、あと、新しい技術というか、最近だとオキュラスクエスト買ったりとか、
うんうん、
なんかそういうのもすごい好きですけど、
うん、
なんかこう、趣味というよりは、その時一瞬盛り上がってすぐ冷めるって感じなのが多いですね。はい、
なんか軽く拾っておくと、最近その YouTube とかで見てる動画で、なんかこの動画面白かったらみたいな、あったりします？
なんだろうな。結構いろいろ見てるんですけど、
うん、
ザ・ユーチューバーみたいな感じで僕が一番好きなのは、あの、クイズノックっていう、あの、東大、なんだ、クイズ王の人がやってる YouTube があるんですけど、なんかそれ、なんか、レコメンドに出てくるせいもあって、なんか気づいたら見てるんですよね。まあ、ずっとクイズやってるんです、YouTube なんですけど。
それは、その、YouTuber の人がクイズを出してくれるって感じですか？
自分たちで、まあ、もう結構もう、チームみたいな感じでやってるんですけど、自分たちで作って、自分たちでトイックというか、ずっとクイズやってるんですけど、まあ、クイズのレベルがもう3ことぐらいいったら全部みんな答えまくるっていうレベルのクイズしてるんですけど、なんかそれ無駄に見てたりとか、あとは、絶対チェックしてるのが、物理エンジン君っていう、あの、空想科学物語ってわかりますか？
ああ、空想科学読
本。読本
だったかなっていう、なんかその、
タケコプターがもし。
そう、その、アニメとか特撮みたいのを真面目に考察するみたいな本は昔よく読んでましたね。
そう、それの YouTube があって、物理エンジン、それをあの物理エンジンで、あのやってくれてるやつがあって、まあ、これは僕はすごい好きで、新しいの出たら基本的には全部見てますね。
それは面白そうですね。
その中で面白かったのが何だろうな。まあ、アンパンマンの顔を交換できるのかみたいなのを、どの速度で、あの、こう、アンパンマンの顔を投げるといいかとかを、こう、パラメータ調整して、なんか、あと角度と調整してやったりとか、あと、なんだろうな。結構いろいろあるんです
よ。ありますよね。
そういうって、はい。
なんか僕が読んだ、本で読んだときは、その仮面ライダーがライダーキックをあの威力で出すにはどうしたらいいかみたいな話があって、あの、普通にジャンプして降りてくるだけであの威力にはならないので、仮面ライダー1号と2号がお互いにどれぐらいの強さで蹴り合って、で 1号が途中で反転して、これぐらいの速度で突っ込めばみたいなのを真面目に考察するみたいな。あれがすごい。
そうですね。それの物理あのエンジンでちゃんとモデリングが、そのモデルが動くんで、なんかより直感的に動きで理解できるので、なんかすごい好きですね、これは。はい。
なんかその動画の話を拾ったのが、まあ、ちょっと最近見てないんですけど、1、2ヶ月前にちょっとハマってた YouTube の動画があって、圧倒的不審者の極みっていう人がやってる動画シリーズがあって、で、はい、この人その包丁がすごい好きで、あの、はい、包丁をいろんな方法で作るっていうことをやってる人で、
はいはい、めっちゃ遠いやつですか？
そうです。で、なんかあのろうそくの煙を集めてそのすすを使って包丁を作るとか、なんかゼリーをすごい、はい、に煮詰まらせて、その、
皮膚を
回して、硬いゼリーにして包丁を作るみたいな、
はいはいはいはい、
する人がいて、で、その人の包丁の動画を見てると、あの、レコメンドに、あの、海外の動画で、錆びた刃物とか金属を、あの、レストアする、綺麗にするみたいな動画がよく出て、
はいはいはいはい、
で、あの、サビになった、
はい、
ナイフみたいのを、はい、あの研いできれいにするっていう動画を、あの、人が出てこないんですよ。作業場だけその上からずっと撮影してて、ひたすらヤスリで研ぐとか、
はい、なんか、はいはい、
酸につけてサビを溶かして取ってみたいのを、誰も喋らないで、あの、すごいムキムキのおっさんの手が出てきてずっと痩せかけだけしてるみたいな動画を一時期ずっと見てた時期があって
はいはいはい、はい、
そういうのがちょっと面白かったなっていうのを今動画の話をして思い出しました
いやでもわかります、なんか最後髪とか切って
そうか髪を縦に手で持ってこう縦に刺して
だいたいこの刃物系は最後髪切ります、
やりますいやー、
な
るほど。いやー、終わりました。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、あの先に、このポッドキャストアートライフ FM の告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アズレ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんなに話す話題がないよって人でも大丈夫です。まあ、普段楽しんでることとか、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトライフ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができるので、ぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを、主催しております。実は今回ゲストの宮本さんと話をして、ちょっとやってみようかみたいな話になって始まったコミュニティだったりするんですが、このスパキャスでポッドキャストの公開収録やったりとか、なんかイベントとか適当にやってたりとか、ポッドキャストの感想がひたすら流れるチャットチャンネルとかあるんで、興味がある人はぜひ配信ページから、配信ページのリンクからご参加いただけると嬉しいです。アウトレフェムからは以上なんですけど、なんか宮本さんから告知かなんかあれば。
はい。告知は、ノロキャストと西岳 FM 来てくれたら嬉しいですっていうのと、そうですね、スパキャス、ちょっとメンテナンスしないとなと思っております。ヘロクがたまに、無料のヘロクがたまに、なんだっけ、ダイノが足りなくなって死んでいるんです、ね。はいはいはい、
あとあれですか、デベロッパーズ JP とかも話題に出しておきます。
デベロッパーズ JP、そっちもそっちはただチャットしてるだけなのであまりテーマとかはないんです一応テーマは、フリーランスや、小さな会社のエンジニア、10人以下の会社の10人でも5人以下ですねの会社の人とかが割と多いコミュニティをやってるので、もしその一人で独学でやってるよみたいな人はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、そちらもしよければ DM ください。
はい。何かしら配信ページにリンクなり何なりを載せておくんで、興味があればぜひぜひ、チェックしてみてください。最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を、やってるんですけど、
はい、
ゲストでポッドキャストに出るのは初めてぐらいですか？
S さんのやつに一回出させてもらいましたね。
はい。テクフリに。
テクフリに。はい。
結構じゃあ、2回目で久しぶりって感じですかね。
結構久しぶりですね。
どうでした？
いや、楽しかったです。
本当ですか？ありがとうございます。
はい。そうですね。やっぱゲスト、なんかちょっといつもと同じ環境なんだけど、違う人と話すのは、なんか楽しいですね。楽しかったです。
なんかあんまりその自分のことを聞かれてというか尋ねられてそれについて喋るみたいなことがないんで、なんか改めて喋ってみると、なんだろう、難しいって言うとあれなんですけど、あ、こんなこともあったなみたいのをなんか思ったりして新鮮な感じありますよね。
そうですね、なかなかやっぱりこんなに1時間も話を聞いてくれる機会なんてないので、自分のポッドキャストでももちろん別のこと話しているし、普段誰かと会ってもこんなに話すことはないので、そういう意味ではすごい良かった、楽しかったですね。
はい、いやー、なんか楽しさを伝えるポッドキャストとしては、もう楽しかったと言ってもらえたので、もう大満足です。本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。じゃあ、第35回目ですね。第35回目は、ゲストに宮本さんをお迎えしてお送りしました。宮本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。